台湾有事、高市発言問題はメディア立民と中国共産党の合作である。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
高市さんね、はい、支持率も非常に高い滑り出しで、いまだにずっと高い状況で続いてるんですが、
はい、
まあ朝のニュースとかちらっと見てもね、うん、ずっとの中国問題、はい、ずっとやってますよね。
うんですね。
今朝はなんか浜崎あゆみさんのコンサートが中止になったりとか、
はい、なってました。
あとそれからこの間ワンピース の、はい、歌歌ってらっしゃる方、うんうん、歌ってる途中にバッとこう消されたっていうね、
はい、それも拡散されてましたね。
うーんっていうのがあったりとかしてね、はい、非常になんか中国がこう圧力高めてる、
なんか嫌がらせされてるような
っていう状況があるんですけれども、これなんでこうなったかっていうのね、これ今いろいろとニュースで、まあ、いわゆるオールドメディア上でいろいろやられてるんですが、
はい、
真実がね伝えられてないんですよ。
ねじ曲がってるってこと？
でもなんかちゃんと報道せよというところがあってね、うん、
はい、
なんか報道ではね、高市さんが、うん、なんか中国を刺激することをこれまでの法律からちょっとこう逸脱するようなっていうか、
はい、
なんかこうちょっとこれまでのやり方から逸脱するようなことを言って、で中国がすごい怒って、
うん、
でそうやのに日本政府は全然撤回しないと、
うん、
で中国がさらに怒って圧力をすごい高めてきてると、まあなんかそんな話じゃないですか、
うんうん、はい、
で高市さんは何言ったかって言ったら、まあ法律の範囲で言ってるだけなんやけど、これまでの総理答弁では言わなかったことを言ったのだから、うん、これはちょっとなんか高市さんいかがなものか、高市さんのせいでこうなってんちゃうか、うん、っていうような話になってるんですけれども、うん、なんかそんな感じで報道されてますよね。
そうですね、うん、なんか私の受け取り方的には、うん、なんか逆に、うん、なんか今までがその、
う
ん、言ってなかった。
そうそうそう、
なんかそのちょっとこう引いてたような感じだったのかなっていうイメージですね、うん、
むしろ言うべきであることを言ってなかったっていうのがこれまでの政府の立場で、
うん、
その言うべき当たり前のことを高橋さんはおっしゃっただけなので、こんなんで引いてしもたら、
うん、
もうだから絶対何も有事の時には自衛隊が出ることは 100% ありませんっていうことになるので、
逆にこう日本の弱さを見せてしまうっていうところ
だから、そうそうそう、だから弱い立場にずっとなってしまうから、うん、なんかこんなもん撤回する必要は全然ないわけで、もうむしろ悪いのは言い悪いで言ったら、うん、まあ、これまでの方が 言うべきこと言ってなかったんやっていうぐらいですから、もうこれも当たり前の状況になったっていうだけでね、
はい、
いやトランプは曖昧戦略だって言って、でも日本ははっきり言ったって言いますけど、いやちょっと待てと、これ考えてくださいよ。トランプは台湾有事の時にアメリカ軍出しますかって言った、聞かれた時にこう言ったんですよ。いやそれは答えないと、行くか行かないかはわからないと、
うん、
それは答えないと、
はい、
もうそんな情報中国に当たりしようないって言ったんですよね、
うん、
だからまあ行くか行かないかわからないって話ですよ、
はい、
で今回高橋さんが言ったの存立危機事態になりうるって言ったので、
はい、
なるかならないかわからないって言ったのと、
はい、一緒、
意味として全く同じなので、
うん、
ようやくトランプさんが言ってる発言と同じぐらいの曖昧なところまで、
うん、
来ることができたってことですよ。
さら
にバイデンなんて行くぞって言ってたんですよ。台湾有事だと行くぞって言ってたぐらいですから、
はい、うん、
だから曖昧さが、うん、もうトランプ以下だったわけ、未満だったわけですよこれまで。だからトランプさんと同じ程度の曖昧さになったっていうだけであってね、
うん、
何にも責められる必要はないんですが、
はい、
これね、こんだけ揉めるようになった一番のポイントは、
うん、
やっぱり中国の大阪にある総領事がね、
はい、
その突っ込んできた汚い首を何の躊躇もなく切って落としてやる、
なんなん殺人予告みたいなものですよね。
そうそうそう、まあ、高市さんとは言ってないけれども、
うん、
高市さんの記事を引用しながら首切る言ってんだから、え、高市さんの首切るっちゅうことだろう、お前と、
うんうん、
そんなことを言ってね、これ完全状況を知ってるわけで、うん、こんなもん、だからむしろこっちの方が逸脱したことやられてて、
そっちの方もっと攻めるべき。
うん、そうそう。だから話どうなってんねん、これ、みたいなことになってるんですけど。
うん、ね、もう投稿消したって言われてますけど、そんな消しただけじゃね、済まない。
そうそうそう。全くそうなんですよ。だからね、これなんでこれ言ったかっていうのをね、これ調べてみるとね、 これは間違った誤解を確実に導くような高市発言についての記事の見出しを書いてたんですよ。うん、
あ、まあ、タイトル？
タイトル、はあ。見出しがやばかったんですよ。
どんなタイトルだったんですか？これ
ね、タイトルはね、高市、台湾有事、存立危機事態、認定なら武力行使も。
はあはあ、
どんな風に聞こえます
か？もうなんか、もう攻撃するぞって言ってるような。
ね、高市さん、台湾有事、存立危機事態、こういう3つの言葉が並んで、
うん、
認定なら武力行使も。
うん。もう行くぞって感じしますね。
でしょ？でこれね、誤解するでしょ、絶対。
もう、なんかね、ちょっともう前傾姿勢 で。
これを見て、ブチ切れたんですよ、在阪総領事が。だから、うん、もう首を切って落としてやる。っていうことになったんだけど、うん、朝日新聞は、この記事出した後、しれっと変えとるんですよ。は
い、そうなんですか。
高市台湾有事、存立危機事態、ほにゃほにゃほにゃ。武力攻撃の発生時。
うんうん、ちょっと柔らかくしたってことですか、
うん、だから武力攻撃っていうのが、うん、武力行使の武力っていう言葉の主語が、
うん、
最初の方は日本でしょ。
あ、はいはい。
でこれ武力攻撃の発生時ってことは、
うん、
武力の主語中国になってるでしょ。
うんうん、そうですね。確かに
変えとるんですよ。
ほんまや、もう全然意味が変わってきます、ね、
この記事のタイトルのまま修正したやつを最初から出しとったら、
うん、
こんなことなってないんですよ絶対。
うん、
ちゅう話を詳しくやりますよ。
はい、よろしくお願いします。聞けば高市発言問題の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは台湾有事、高市発言問題はメディア、立民と中国共産党の合作である。
まずね、この問題やる上でね、また改めて、うん、もう最初にもちょっと言いましたけど、今回の高市発言がいかに問題ないかっていうことを改めて確認しておきたいと思います。
はい。
ね、今回言ったの理屈で言うとね、こういう話なんですよ、
うん、
高市発言は従来の、まあ、存立危機事態についての法律の内容を説明しただけ、
うんうん、
法律が通ってる説明を説明しただけなんです、
はい、
ただ従来との違いは、具体的状況、台湾っていうキーワードを叩いて具体的な状況を聞かれたので、
うん、
誠実に、うん、あ、これやったらこういう場合にやったらなるかもしれませんね、うんうんうん、と答えただけ。
質問にそのまま
答えただけなんです、うん、でむしろこれまでは不誠実にも答えなかったんですよ。
あ、
でそれを誠実に答えたっていうだけでね、
うん、
法律があるのに、法律国会通ってるんですよ、法律、
うん、
通ってるのに聞かれたのに答え、うーん、なんかなーみたいな感じで答えてなかったから、そっちの方が不誠実だったので、
はい、
ようやく法律を通した日本国政府の総理大臣として言うべきことを言ったってだけの話で、行くって断定してるわけじゃないんですからね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
こういうケースではなる、これが成立するかもしれませんよって言っただけなので、うん、誠実に答えただけなんです、
はい、
これまでの総理答弁が不誠実だっただけです。これ具体例っていうか、例で言うとね、こういうことなんです。例えばこんな法律ができたと、あるエリアがあって、そのエリアに侵入したら捕まる可能性がありますよっていう法律ができました。
はい。
それで国会で A 君が侵入したら捕まりますか、
うん、
って聞かれて、
うん、
もちろん A 君も入らはったら捕まるかもしれませんよね、うん、
はい、
と答えた、
うん、
そしたら A 君が怒り出した。
え、なんで？
おかしない？
おかしい。当たり前のことを言ってるだけやのに。
おかしない？これ
自分がね、そこに入ったら捕まるよって言われてるのにね、
そうそうそう、入っただけですよ。この法律は全員に適用する法律ですと言うと国会に通ってるわけですよ、
うん、
だから A であろうが B であろうが C であろうが X であろうが Z であろうが誰が入ったって捕まるかもしれんって話なんです。
はい。
ほんで A 君入ったら捕まるんですかって国会聞かれて、そのまま A 君も捕まることもありますよね。
それ言い出したらね、悪いことをしたらおまわりさんに捕まりますか、捕まるよって、そんな話ですよね。
そうそうそう。で、A 君も B 君も C 君も、A って言ってたら、いきなり D 君が、なんだとって言い出したって、お前、なんで俺だけ例外にせなあかんねん、お前、みたいな、
うんうんうん。
お前だけ例外せなあかんねん。なるでしょ、うん、
はい。
そんだけの話なので、何にも高橋さん、逸脱したこと言っていないんです。だからむしろ、うん、怒ってる A 君の方がおかしいんですよ。
はい、
法律通ってるんだから。
そうですね。
でこれね、なんでこんな A 君急に切れ出した、ちょっとおかしいでしょ、
うん、
自分大丈夫みたいな。これね、いろいろ調べたら、これは明らかに日本の親中派の人が普通のこと言ったのに、
はい、
こんな悪いこと言ったよと、悪くないこと言ってんの、うん、悪いこと言ったみたいに告げ口するみたいな感じをしてメッセージ出して、はい、これね、高石さんのあら探しをして、うん、高石さんを攻撃したがっていた中国共産党が、やっぱそうか、首落としてるとこ寝ろとか言って、で、制裁を始めたってだけなんですよ。
そういうことだったんですね。
これまあ中国は悪いんですけど、
うん、
もちろんね、中国は悪いんですけど、一番悪いやつ誰かやったらこのスネ夫みたいなやつらやな、はい。ジャイアン中国様、高市がこんなこと嫌がったんですよって、捏造で言ったんですよ、
はい。自分がね、こう褒めてもらいたい。
褒めてもらいたいから。そうなんですよ。
うん、
っていう話なんですよね。で、これもさらにちょっと詳しく行きましょう。
はい。
で、まあ、中国荒探ししていました。
うん、
特にもう、在阪総領事はもうめちゃくちゃ、口汚く日本ののしる、戦狼外交の急先鋒みたいな人ですから、ずっと探してたわけです。高市なんか悪いことしねえから、この野郎とかってずっと思ってたわけです。
はい。
で、そんな中、中国の総領事の目に飛び込んだのが、高市、台湾有事、存立危機事態、ほにゃらら、認定なら武力行使を、という見出しの朝日新聞記事だったんです。
はい。
で、これで、なんだと？もう、中国が台湾に軍を派遣したら日本が、武力行使をする可能性があるぞと、高市が中国を恫喝したのか、この野郎と。
うんうんうん。
高市恫喝してるぞ、この野郎と。
もうすごい、煽ってる見出しですよね。
というのを見て、これで高市の首を切るぞと暗示する恐るべき事態、言葉を、まあ吐いたわけですよ。
あ、ね、
そうなったら日本も抗議せなしょうがないじゃないですか。
あ、じゃあ、だからその高市さんがおっしゃってその言葉を聞いたわけじゃなくて、
そうそうそうそう、
この見出しでってことなんですね。い
や、もちろん全部読んだ上で、
うん、
やってるのかもしれませんよ。うん、とにかく荒探ししたいんだから。
うん、
でも、
うん、
この、あの、見出しを、X で首切るぞって X あるでしょ、
はい、
そしたら X って引用できるじゃないですか。
できます。
引用されてる記事の冒頭にこの見出しが書いてあるんですよ。
ああ、もうじゃあパッと目に入るのが。
そうそうそうそうそう、ね。だから、総領事はひょっとしたら全部読んで全部知ってた上で、この見出しを朝日新聞の、うんうんうん、あの、天下の朝日新聞様の、
はい、
見出しを引用しながらツイートしたら、これ首切るって書いても全然いけるよなと思った。
うん、これ使えるぞって。
と思ったんかもしれません。どっちかわかりません、
うんうんうん。
この見出しがなかったら、この付け入る隙がなかったら、こんな首切るぞなんて言えなかったんですよ。
そうですね。
うん、言えるはずがないでしょ。その首切ったらあかんねんから。
はい。
そんなもの。
うんうん、
おいね、そしたらもう言われたらもう抗議せなしょうがないじゃないですか。
はい。
そしたら抗議したら中国はふざけるなと、まあ向こうも怒りますと。うん、で、制裁だということで、もうあの、アニソンが切られたりとか、いうことなんです。で、ただですね、朝日新聞はこの見出しはやばいとなって、記事を差し替えてるんです、
うん。
で、実はこの記事出してすぐに差し替えてるんです。
あ、
ほう。うん。で、あの、総領事が X をつぶやく前に実は差し替えてるんです。ここポイント
なんです。そうなんですか。
で、差し替えてて、武力攻撃の発生時というのに変えてると、
うん。
もうさっきも言いましたけど、つまり武力行使の主語を日本から中国へと変えて、穏当なものにしてたから。
うんうん、
まあ、これやったらそのツイート、首切るぞツイートなんてできるはずがないですよ。でも、ポイントは次ですよ。朝日新聞は、X でそれを紹介したんだけど、その X は未だに残ってるんですよ。
ああ。
古い見出しの X は未だに残ってるんですよ。
そうなんですね。
だから、変えて言い訳できるようにしてるけれども、
はい、
変えてるんだけど、あの中国側に、うん、あるいは高市を攻撃した奴らに、誤解させることができる X の公式アカウントの X の見出しには、ずっと残してるんですよ。それを見て、
うん、
総領事が切れて首切るぞっつったんですよ。
ややこしくしてるんですね。
それで攻撃朝日お前のせいやないかって言われて、いやだって僕ちもう変えてるもん
って言えるんですよ、うん、って言えるんですよね。
見出しが間違えてるんだから、見出し変えたんだったら、その見出しをツイートした内容消すべきですよ。
だって意味がね、変わってき
ますから。変わってるんだから。だから高市が経済、武力行使するっていう風にしか読めないようなタイトルなんだから、それ変えたんだったら X も消せよってことですよ。ここはね、僕はもう絶対言いたい。許せない、こんな卑劣なこと。っていうのがまあ一つですよね。だからこれ、はい、それ出さへんかったら首切るぞって言ってないから、日本もこう、抗議してないから。
うん。ここまでなんか大きな、大きくならない。なってなかったん
で。こういうのね、一般に外交問題ではね、エスカレーションって言うんですよ。一方が攻撃をして、うん、そしたら一方が反撃をして、そしたらこうだんだん大きくなる。そのエスカレーションのきっかけを与えたのは朝日新聞の見出しなんですよ。絶対許せないですよ、こんなもの。本当に許せない、うん、日本の国家の国益を何だと思っとるんだ朝日新聞は、うん、これ昔の従軍慰安婦問題とかでもあったんですよ。吉田証言って言って間違えた証言があって、後でも分かった間違えた証言があるんだけど、はい、従軍慰安婦ってずっと連載してたんですよ、で今になって、あれは嘘でしたって言ってるんですよ、
そんな
でももうその記事があったから従軍慰安婦問題が日韓問題で重大になったんですよ。何回繰り返してるんだ朝日新聞は。許せないですよこんなこと、
はい、
っていうのがね一個なんですけど、うん、ちなみにね、この高市発言そのものはなんで出てきたかって言ったら、立憲民主党の岡田さん、岡田さんが何を聞いたかって言ったら、台湾で有事になっても存立危機事態と認定しちゃダメだぞって言ってるんですよ国会で、
はい、
あかんぞと、うん、あなたほんまに台湾有事があった時に存立危機事態にするのかっていうことをしつこく聞いたんですよ。で高市さんは当初は、いやまあ総合的に話します総合的に話しますって言ってたんですけど、いやだからもう台湾有事の時に存立危機事態したらあかんねんぞ、あかんって言えって言ったんですよ。いやそれはあかんとは言えないですよ。いやそらなることもあるんちゃいます、
うん、
って言っただけなんですよ、
うんうんうん、
文脈はこれみんな見てください、国会の答弁の文脈を、
はい、
完全にそうなってるんですよ。でだから別に高橋さんとしてはいやそらまあ認定することもありますよねっていうような趣旨なんですよ、うんうんうん、趣旨としては。でこれも当たり前のことを言ったと、
うん、
だから今回の問題は岡田がいなかったら怒っていないし、朝日新聞がなかったら怒っていないです。で、あとは、だから普通のオールドメディアはそれを、こんなん言うとるぞ、こんなんやりよったぞ、で、今、朝から晩まで、
はいはい、
やってますわな。
うん、
なんとか、テレビとか、まあまあ、ええわ。
やってます、ね。
やっとるわけだ、これは。
はい。
っていうことでね、これはね、高橋さん自身はもう、普通のこと言っただけなのに、うん、
法律に
の
っとった。
法律にのっとったことを政治に説明した。だけなのに、起こってしまったのは明らかに立民朝日中国共産党の共同作業としてまあでっち上げられたっていうかね、うん、でそこで重要になってるのはフェイクとも言いうる見出しの記事だったということなんですよね、
はい、
だからいっぱい僕は朝日が一番罪重いなと思いますよ、うんうん、ただですねここでどうすればいいかということなんですけど、
はい、
僕はね高橋さんはねもううろたえずにもう放置しておけばよい。もちろんいろいろなね、打撃が与えられるんだったら打撃の対策を日本国家としてやればいいけれども、もうその謝罪なんて持ってんのほか、取り下げなんてもう絶対ありえないことであって、何も悪いこと言ってるわけじゃないわけだし、普通に法律を誠実に説明しただけなんだから、
はい、
日本の従来からの立場を引き続き中国に、そして世界に発信し続ければよい。
うん、
も
う
それでいいです。でこれいわばもうだって日中は対立する構造がもともとあるわけですから、台湾有事があって本当に日本が自衛隊をこう出動させるような事態が毎日起こった時の尖閣の問題とかがあってね、あった時にはもっと激しい攻撃が中国から来るんですから、そういう潜在的な対立構造があるわけですから、うん、その現実から我々は目をそらしてはならないと思います。だから高市さんに対する支持も未だに落ちてないわけですよね、この問題をがあったとしても、
はい、
ということでね、この道を進めばよいと僕は思いますので、この曲をお届けしましょう。エアロスミスで Walk This Way。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
エアロスミスでウォークディスウェイお届けしました。
いや、かっこいいですね、やっぱりね、うん、これ75年に発売された、まあ、はい、エアロスミスのシングルで、これがね、もうこの時にも有名だったんですけど十分、はい、さらに有名になったのが86年にヒップホップグループのラン DMC っていうのがニューヨークから出てきた奴らがいるんですけど、がカバーしたんですよ。で、ラップでカバーしてるんですよね。
はいはい。
で、ラップでカバーしてるんだけど、うん、このボーカルとかギターとかフィーチャリングして、そのプロモーションビデオなんかでもそのエアロスミスのメンバーが出てるっていうのは、まあ、プロモーションビデオをやって、うん、さらにこう人気が出てったんですね。で、この Walk This Way っていうのが、例えば今三沢和親のね、聞け俺のインボイスとか、うん、やばい食潰されるノーとかっていうロックの曲を作ってるんですけど、これラップ、ボーカルのところはラップの曲になってるんですね。で、だから僕らロックバンドだから、ロックバンドがやるラップっていうことになってるんですけど、このロックとラップのこの融合コンビネーションっていうのは一番最初が多分ね、このラン DMC のこの Walk This Way なんですよね。だからある意味歴史を作った、うん、今そういうジャンルっていうのがもうすでにもう存在してますけども、
はい、
うん、そういう歴史を作ったまあ曲でもあるんですよね、
うん、
だからね、もう新しい境地をこのラン DMC とまあヤロスミスが切り開いたわけですけど、まあ高橋さんもね、新しい道を切り開いて本来言うべきことを初めて言ったっていうような状況ですから、うん、だからもうこのままね、何も恐れずに Walk This Way、 この道を進んでもらったらいいの、いいなと僕は思ってますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、はい、まあこの問題は本当朝から晩までずっとニュースをやってるけれども、うん、非常に複雑な話が絡んでるじゃないですか。
はい、
その立民だとか共産党だとか高市さんだとか朝日新聞だとかで、法律だとか、これまでの総理の言ってたことだとか、浜崎あゆみだとかなんかいっぱいあるじゃないですか。だからね、みんな全体見えてないんですよね。ややこしい話やから。
はい。
でもこれはものすごい重要な問題だから、知ってください、皆さん。変なオールドメディア未だに騙せますからね。その、全体の構造を把握せずに表面的なことをなぞって中国共産党に加担するような情報が配信されてしまってますからね、ずっと。一般のオールドメディア上は。
はい。
今日も朝、ワイドショーとか見てたらなんか、これは問題ですね、とかって。で、さらにまた日本のコメンテーターで、高橋さんこれは言い過ぎですね、とかで、とかって言って、謝罪すべきだとかって言ってる奴とかいるんですよ、やっぱテレビとかで。で、それも中国共産党の回し元と一緒なんですよ。その実際関係なかったとしても、やってる機能は中国共産党の回し元の機能を果たしてしまってるんですよね。
はい。
ですから、日本の国益を守るためには、少なくとも全体の情報を把握して。
うん、
で、その上で、その全体を把握して、ほいでもやっぱり高市さんおかしいと。存立危機事態と法律自体がおかしい。ってね、岡田さんのように思うことだって、まあ別に僕は否定はしないですけど、その言ってる内容は否定するけど、そいつの存在自体は否定しないから、
うん、
でも少なくとも全体を見てから発言して もらいたいですね。少なくともこのラジオ、この情報を聞いてくれてる皆さんには真実を知ってもらいたいなと思いますね、
うん、過激ではなく当たり前のことを、うん、おっしゃったっていうことですね。
全くその通りです。
はい、そして、表現者クライテリオンの最新号では、この国は移民に耐えられるのか、脱移民の思想、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで、表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。